井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、行きたいと思いますけれども、今日はですね、井上先生がついにね、7月の中に入ったぐらいに、いわゆるサロンという最近言われるような組織マネジメントのね、ゼミをね、こう開催していこうというものをね、リリースされるというふうに伺ってますので、ちょっと今日は詳細がまだね、すべてお伝えしきれないんですけれども、そもそもそういった活動、ゼミ、サロンみたいなものを作ろうと思った、その背景をね、少し今日はお話しいただければな、なんていうふうに思っております。
はい。そうですね。背景、まあ、いくつかのポイントがあるんですけどもね、一つにはやっぱりこう、時代とともにマネジメントの仕方とかね、その、まあ、テーマとも言うのかな、なんかそういうことが変わってきてるんじゃない、やり方が変わってきてるんじゃないかな。
ああ、やっぱそうなんですかね。
例えばだけど、まあ、部下育成とかね、まあ、そんなようなテーマもね、部下の成長とかっていうのはかなり大きなキーワードとして、ここ、ね、十数年ぐらい言われてるんですけどもね。まあ、じゃあでもその部下の教育ってどうなるかというと、大体が、だって先輩社員がね、OJT 的なことは先輩社員が教えていくよみたいな場面って多いと思うんですよね。
うんうんうん、
でもね、そので、まあ、ある本にもちょっと書かれていて、私もはっとしたんですけども、大体20代前半、20代中盤ぐらいまでかな、方を、30代ぐらいの人が中心となって教育していくっていうことなんですよね。はい、先輩がね。じゃあね、でもその30代って今どういう人たちかっていうと、僕も本で書きましたけれども、最近の若い人たちってこうなんだよねっていうふうにな文脈でよく言われていたゆとり世代っていう、そういう人たちが今や30代であ
もうゆとりの人たちって30代になってるんですか。
そう、そういう人たちが指導っていうか、先輩として20代の人たちをこう指導する立場に来てるんですよね。
ちょっと待ってください。あ、そうか、ゆとり世代って今ちょっとAI に聞きましたけど、はい、1987年から2004年の間の方なんで、それはそうですね、もう全然30代入ってますね。
そうなんですよ。なのでっていうことは、例えばその前のね、就職氷河期世代とかね、だからもっと前で言うとバブル世代とかいう人たちが、上の方のマネジメント層にはいるんだけど、そういう僕なんかもそうですよね、昭和の人間ですけどね、そういう人たちが考えている部下育成っていうのが、かつては例えば部下対象がね、育成する対象がゆとり世代だったわけですよ。
あ、
でも今はそれが Z 世代と言われる時代になったけど、
ゆとりが Z を指導してるっていう、
そういうことなんです。
環境になってるわけか。
その指導する指導されるという人たちも、僕らが、マネジメントを覚えた時とは全然違う世代の人たちになってることも事実ですね。
確かに世代で見ると、まあ、そうでしょうね。
そうするとその、ね、指導に対してさらに上司である人たちがこういう指導しなきゃダメだねとかっていう、どういう指導していこうかとかっていうのってやっぱもう変わってきてるはずなんですよね。
なるほど。
だから余計に現場にいる、上司の方たちは、参ったな、部下が育たないぞみたいなことが悩みとして一番多かったりするんですよ、アンケート取ると。まあ、だからどうやってその育成するための、なんていうのかな、仕組みというか、でもどうしたらいいんだろうって悩んでるみたいなことがあって、やっぱり時代とともにいろいろ変わる。でももちろん そういう今言ったあの育成というだけじゃなくても世の中の環境もどんどん変わっていって変化の激しい時代ですっていうのはもうずっと言われているし、さらにあの変化が激しくなって AI なんかが登場してきたらね、人がやるべきことってなんだみたいな根本論的なところまで行っちゃうしね、なんですよ。なので、そういうような変あの世の中の変化とかっていうことでマネジメントが行うべきことがどんどんどんどん変わってきてる、この変化スピードが大きいよっていうことと、
うんうんうん、
それからやっぱり、そんな変化してるにもかかわらず、マネジメントの立場にいる人たちは目の前で起こっていることをとにかく対処していかなきゃいけないとなった時になんかこう、もう混沌としちゃう場面が多いと思うんですね。どうしたらいいのか分かんないなこれっていうようなこと。
変数が多すぎる。
そう、
あの変数が多すぎるんですよ。世代格差、時代の社会的な変化も激しい、
はい、
でやっぱりゆえに求められるテーマも変わる
で、ね、会社としてのあり方も変わってくるとかね。
確かに。
そういうの中で本当に変数の多い中で現場のマネジメントをやってる方たちって実は非常に悩ましい、ところにいらっしゃると思うんですよね。
なるほどね。確かに、
うん、でじゃあどうやって考えていこうかねっていうのは、まあ、私もいろいろねこういう立場なのでいろいろこう研究とかさせていただいてこうなんじゃないですかねっていう仮説とお伝えすることがやっぱりできるし、でその仮説をもとになんかみんなで考えていくっていう場があるといいなと思うんですね。でそれも例えば一人で考える、私がこんなことですよってこういうポッドキャスト上で言ってたりすることを聞いてどうなんだろうかって考えていても、そのA さんと B さんのマネジメント環境はまた違うわけで、すると どう考えていいのかってやっぱりはっきりとした自分なりの自分のマネジメントっていう世界に落とし込むのにちょっと苦労するんだろうなと。
あのこの番組のね、あのリスナーの方々からのお声でもあのちょこちょこ出てくる話ですけど、はい、よくあの具体と抽象の行き来がすごくあの面白いって話をいただくところからすると、はいはいはいはい、確かにこの組織マネジメントの世界ってあの抽象の話が出たとしても、じゃあ自分の現場にって言ったら、こうかなりまたあのケースバイケースで思考していかないとやっぱり答えが出てこないみたいなことが全然あります。
多いですよね。多いですよ。ということは、逆に言うとも情報量がマネジ自分の 自身のマネジメントを考えるにとっても情報量が少ないんだと思うんですよね。だからやっぱり同じような、例えばさっき言った育成っていうところについていろんな人がいろんなタイプの悩みとか課題を抱えているっていうことが、あ、そういう人もいるんだとか、そういう情報ってすごく大事だと思うんですよね。
確かに。人間関係の組み合わせなんてね、もう全部違いますもんね。Z 世代10人マネジメントしてんのか、50代マジ、ね、10人やってんのかね、また話変わるし、これが入れ子にね、ぐちゃぐちゃになってたらまた変わるしとかね。
そう。
で、
かつマネジメントの立場の方の特性も違う。
そうですね。確かに。
だから そういうふうに掛け合わせとかというと、やっぱりもう本当に個々の事象に対してどう落とし込むかっていうと作業をしないといけないんですよ、ね。
しかもそれを自らがちゃんとやっていくしかないですもんね。答えを教えてもらうというよりも。
はい。ということは、そういうことだよねっていう前提で、みんなで一緒に考える場っていうのがあった方が、
確かに。
うん。で、そこに私も参加させてもらって。
ね、同じ問題意識を持っていながら、
はい、
問題意識としては組織、人っていうテーマなんですけども、
はい。
ここは全員多分抱えてる課題感はバラバラなんだ、と。
そう。
なので、その違いを生かしてみんなで話す場がないと、自ら自分でどういうふうにそれを考えていくのかっていう思考訓練とかも含めてする場、情報、関係性が存在しないので、そういう場を作ることで、
そうなんです。
やっていこうという必要はありますよね。私なんて変な話、すごいラッキーな立場で言うと、毎回ね、こう、井上先生と、あの、この場でもそうですし、収録前後とかでね、普通にちょっと、まあ、いろいろ話せちゃうじゃないですか。ああ、そっか、はい、それってその角度から見ると、その、社員から見るとそうなのかみたいな話とかって対話するから気づけることっていっぱいありますもんね。
そうなんですよ。 私だって遠藤さんとこうやって話してるから、で遠藤さんがこう、あ、それってこういうことですかとか突っ込んでくれるんで、あの次の思考に回るんですよね。
うんうんうん、
だからやっぱりそういうね、あのやっぱり対話だと思うんだけど、対話を通してとか、情報を混ぜていくとか、なんかそういうことが、自分のか、あのなんていうのかな、思考を深めていったり、考え方をあの確かなものにしていくためにはそういう場が必要だなと思うんですよね。
要はあれか、この番組で2人で喋ってんじゃねえよと一緒に話を俺らもやってくれ、混ぜてくれよみたいな方々にぜひ参加してほしいみたいな感じなんですね。
そういうことです。まあ、ちょっとね、あの、いろんな運営上のあれで、あの有料にはなっちゃうんですけども、そこまで、
いや、それそうですよね、無料でするって言ったら止めますけども
いや、まあなのでね、そういう方々たちとね、あのなんかこうご自身のマネジメントスタイルで、ご自身が抱えている環境の中におけるご自身のマネジメントスタイルについてやっぱ考える場があるといいな。でそれを、まあ、横でね、あ、そういう場だとそういうふうに考えるんだみたいなこともまた大事な情報っていう、そのなんでゼミって言ってるんですけど、あの一方的な講義だけではなくて、まあ、概念としてね、何が大事かはあの講義形式でねお伝えすることができて、でその上でじゃあご自身のところのマネジメントってどうやって落とし込もうかっていうことを、なんかちょっとゼミみたいな形で、みんなが集まる場だったりとか、で場合によってはね、あの私あのワンワンも考えてるんで、
はいはいはい、うん、みたいですよね、
うん、一対一で話しましょうかなんて場があってもいいかなと思うし、
いや井上先生のワンオンワンはね、ぜひあの経験していただきたい時間ですね。私はね、何度も言ってますけど、2、3回流されたことがありますのでね。
泣かすつもりではないですけど
ね。そうですよね。なぜかこっちの累積に触れてくるっていうね。そんな経験もありますけど。でもあれですかね、お話聞いてて感じたのは、やっぱ井上先生としてはいろんな現場に入ってご指導されてきてるじゃないですか。
はい。
の組織を。で指導っていう、こう教えるっていうよりも、一緒にこう話し合って対話をして、組織について考えていって、こう解決していくっていう手法だと思うんですけど。
はい。はい、
やっぱり、ポイントでなんか人によって、マネジメントのスタイルが違うって表現が気になったんですけど、やっぱり、
はいはい、
みんなあれなんですか、バラバラなんですか、その持ってる個性とか能力とかも含めて。
あのバラバラっていうか、例えばだけども、対話大事だよねって言ったって、やっぱりどうしても発信の強い人と受け止めの強い人ではやっぱりこう気をつけなきゃいけないポイントが変わるわけですよ。
あ
うん、でやっぱり傾聴が大事ですよとか、問いかけてあげましょうねっていうのはこれ基本ルールなんだけど、やっぱり自分のことをちゃんと伝えたいと思う勢い、あの意欲の強い人にとっては、やっぱそこを抑えていいのかっていうとそうじゃない気がするんですよ。
お
だったら発信の仕方をちょっと工夫しましょうっていう話になるし、で受信の強い人だったら、あの傾聴はできちゃいますよね。じゃあ次のステップどうしましょうかっていう話になって、テーマが変わるはずなんですよね、
人によって。
うん、
あ
そこが大事なんだと思うんですよ。まあ、もうちょっと言うと、リーダーシップって言ったって、やっぱりこう引っ張っていくのが得意な人と、そばでこうやってなんか支えてる伴走するタイプの方が得意な人とってやっぱり違うでしょ。
そうですね、
うん、でどっちが正しいどっちがいけないじゃないんだよね。
そもそもどっちが正しいいけないの話も含めて、そもそもその前の段階で自分がどういう特性があるのかって意外と自分じゃ分かんないですもんね。
分かんないですもんね。
だここに関してなんか やり取りしていく中で、そうか、俺は意外とあのなんか引っ張っていく方が強いんだってことに気づけないと、
う
ん、
そう
どれを採用していいか分かんないですもんね、解決策。
そうなんです、そうなんです。まあ、そのなんでね、そのゼミ上では一応私としては特性を知る一つのツールとして、あのディスクみたいな理論を皆さん使って考えてみてくれたらどうですかってことをご提供しようかなと思って。
あ、なるほど。あの、うん、ディスクはね、ディスクそのものだっていうよりも、その出て結果に対してのフィードバックとかね、受け止めをどうかっていうことの方が重要なので、ここはね、はい、井上先生のフィルターが入ることに意味がある気がするんでね、はい、そういうことなんでしょうね、はい、そんな話をしてたら気づいたらもうちょっと時間になってしまいました、
ね、まあ、
ということで大きくまとめていくと、はい、まあ、みんなでこの番組の延長線じゃないか、私、あの、ちなみにサロンのメンバーではないので、あの、直接関与しないですけども、こんな空気感で一緒に話すような場、ゼミの関係性を一緒に作っていきましょうよというのが、大きなコンセプトとしてあるんですかね。
はい、そういうことですね。
リリースされましたら、追って改め音声しっかりと取りまして、
はい、
ちょっと今、ネーミングが確定してないかもしれませんけど、井上健一郎組織マネジメントゼミナール仮題ということで、音声アップしますのでね、そちらの方もぜひぜひチェックしていただけたらというふうに思っております。
はい、
ということで、とても楽しみですね。なんかぜひ、機会がありましたら私も遊びに行かせてください。
はい、ぜひぜひ、やっぱりね、遠藤さんと話すことによる生産性っていうのすごい高いんで。
恐縮でございます。はい、まあそんな感じでね、ぜひ皆さんもチェックしていただいたと思います、
はい。
終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。